イエス様の時代も現在もユダヤの人々が大切に守っている伝統的祭りである過越の祭りをイエス様ご自身はどのように過ごされたのでしょうか。その昔エジプトで奴隷状態だったイスラエルの民の先祖がそこから脱出した、いわゆる出エジプトを記念して祝うのが過越の食事ですね。私どもにとりましても先祖から受け継いできている祭り、まあ、すなわち正月の祭りや、まあ、春の田植え祭り、夏の盆祭り、秋の収穫祭りなど神道や仏教、そして農耕文化の影響を受けて形成されている祭りがあります。人間が生きてきた場にはそれぞれの祭りがあると言えましょう。ルカによる福音書22章に記されているこの過越の食事の記事、これはそのような土着の祭りの中でイエス様の福音、救いはどのように明かしされているのかということを明らかにしてくれます。このことは取りも直さず世界の各民族がその背景に持つ固有の歴史文化の中でイエス様の救いのそれぞれの民族への血肉化ということへつながっていきます。全国各地で礼拝を守っているそれぞれの教会が地域社会の歴史や教会員それぞれの家族の歴史である家風の中でキリスト者としてイエス様をどのように受け入れ賛美するとはどういうことなのかという具体的問題提起ともなりましょう。さてイエス様は8節で行って過越の食事ができるように準備しなさいとペトロとヨハネに言われます。彼らがどこに用意いたしましょうかと主に尋ねている様子からも弟子たちよりはむしろですねイエス様の方が過越の食事を守ることに対して積極的であることがわかります。ルカによる福音書22章10節11節をお読みいたします。イエスは言われた。都に入ると水瓶を運んでいる男に出会う。その人が入る家までついて行き、家の主人にはこう言いなさい。先生が弟子たちと一緒に過越の食事をする部屋はどこかとあなたに言っています。とこのように細かく指示しておられます。当時水汲みという仕事は、まあ、女性の仕事でしたので男性が水瓶を運ぶということはまずなかったそうであります。エルサレムはこの時過越の祭りを祝うため地方から多くの人々が出てきており人が溢れておりました。これはなぜなら過越の食事というのはエルサレム神殿でほふった子羊を食する必要があったからです。イエス様が町のこの家の主人とあらかじめですね前もって打ち合わせをしておけば水瓶を運ぶ男を目印にすることはあり得たでありましょう。マタイ福音書によりますとイエス様のご指示は次のようです。都のあの人のところへ行ってこう言いなさいと事前にですね主人と打ち合わせをしていたように記しています。しかしルカによる福音書によりますとイエス様は奇跡的な力によりその男のことを予見してですねペトロたちに話されています。ルカはそれ以上詳しくはそれについて触れておりません。いずれにしましてもイエス様はその時間帯にその男がその場を通ることをご存知だったのです。ここで私どもはエルサレムに 入られる時ですね、イエス様は二人の弟子をやはり使いに出して、転ばを引いてこさせた出来事を思い出すのではないでしょうか。あの時も誰も乗ったことのない転ばのことを主は前もってご存知でした。しかしこの時も転ばについてルカは何も記していません。これはルカによる福音書19章28節以降にありますが、さて、この水瓶を運んでいた男の人は、季節してイエス様と弟子たちが水越の食事をする家へとペトロとヨハネを案内することになりました。聖書では、弟子たちは黙ってこの男の人の後をついていったように想像できます。私どもも今日、正月休み、盆休み前後の宿泊施設や会食の場を確保するためには、ずいぶん前から予約が必要です。同様に、当時もユダヤの人々にとっての一大祭りの折に、急に会食の場所を探すのは容易ではなかったでありましょう。しかしこの時、イエス様によって、この吸い腰の食事の場において、全く新しい救いの宣言がなされたのです。イエス様は、出エジプトを記念する祭りの食事を全くですね、新しくされたのです。これが、私どもが現在恵まれています聖餐式の始まりであります。ユダヤ教の吸い腰の祭りは、出エジプト記に記されていますように、いわゆる民族解放記念の祭りです。現在でも、非植民地であった国々は、その植民地政策から解放された日を記念して、それぞれの記念日を持ち、祝っています。しかし、エジプトから解放され、その後、パレスチナに落ち着いたユダヤの人々は、今一度解放されなければならなかったのです。何からでしょうか？それは、ユダヤの律法主義からの解放、さらに、ローマからの解放、そして何よりも重要なのは、彼ら自身の罪からの解放でした。先ほどお読みいただきました旧約聖書エレミア書31章33節に次のように記されています。しかし来たるべき日に私がイスラエルの家と結ぶ契約はこれであると主は言われる。すなわち私の律法を彼らの胸の中に授け、彼らの心にそれを記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。イスラエルの民がエジプト脱出の時、神と結んだいにしえの契約は、石の板に刻まれておりましたね。しかし新しい契約は、胸の中に記されるというのです。エレミアの予言した新しい契約の完成の印が、この主の晩餐と言えましょう。そしてイエス様は、この時の主の晩餐を、私の記念として、このように行いなさいと言われています。イエス様の記念であって、エジプト脱出の記念ではないのです。それでは、どうしてわざわざ、吸い腰の祭りに、今日の聖餐式の元となる主の晩餐を行う必要があったのでしょうか。ユダヤ教とイエス様の救いとが、かえって混乱するのではないか、という思いがするかもしれません。イエス様は、同胞であるユダヤの人々を深く愛しておられました。イエス様の救いは理論や学問ではありません。ユダヤの人々の歴史や彼らの思いを 共有され、彼らの日常の生活に即した救いを示してくださっているのです。私どもの日常生活にも、地域の祭りの行事、あるいは亡くなった方々の法事などがありますね。それらの行事をイエス様の救いに預かった者はどのように受け取っていけばよいのかということを考えさせられます。代表的な夏祭りの一つである京都の祇園祭りのように、華やかで賑やかな祭りの行事の中に、私どもは本当に信頼できる方を探しながら生きている人間の姿を見ることはできないでしょうか。イエス様と弟子たちの最後の晩餐となったこの時、ユダヤはローマの占領下にありました。当時のユダヤの人々は古のエジプトからの解放を思い、またローマからの解放を熱心に願ったことでしょう。しかしイエス様はそのような政治的社会的変革だけでは人は救われない、そのことを示そうとされたのではないかということです。人は立法により罪に定められる人生を追っており、その罪に定められる人生から解放されるのは神の愛によってのみ可能である。これをイエス様は身をもって示そうとされたのです。出エジプト記のキーワードは何かと考えてみますと、それはイスラエルの民の奴隷からの解放ということでしょう。そして今日、私どももまた何らかの意味で囚われ人ではないでしょうか。私どもは富や名誉や権力の奴隷、そして自己実現の奴隷など何らかに囚われ、その中で苦しむのです。イエス様の時代、エジプトからの解放を記念し祝っていたユダヤの人々の内実は再び新しい束縛に苦しんでいたのです。イエス様はまさにこの束縛からの解放を完成されようとしているのです。その意味でこの最後の晩餐と言われるこの出来事は、一人ユダヤ民族の解放にとどまらず、人類全体に貫く自由への解放という救いの完成なのです。ですから吸い腰の祭りは人間の歴史と人間の魂の問題として、今も私どもに誠の解放を訴えています。イエス様は吸い腰の記念をするこの祭りの本当の意味を知っておられたのです。それは人は何らかの奴隷であり、そこから解放されることなくしては救いはないということです。そしてその救いは人間自身では完成できないということです。そこでイエス様は吸い腰の食事の中で、これから起こるご自分の十字架と復活の出来事を暗示し、誠の救いを明確にされたのです。そのことはルカにある福音書22章19、20節に明らかにされております。22章19、20をお読みいたします。それからイエスはパンを取り、感謝の祈りを唱えてそれを裂き、人たちに与えて言われた。これはあなた方のために与えられる私の体である。私の記念としてこのように行いなさい。食事を終えてから杯も同じようにして言われた。この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約である。 ここにおいて、この吸い腰の食事は、イエス様によって新しくされ、導かれるものとなりました。すなわち、イスラエルの民、救出の出来事から出発し、人類全体の救出を記念するものとされたのです。地球上のどの民族も、その固有の建国の歴史を持っています。しかし、ユダヤ民族の歴史は、イエス・キリストをその歴史の中に与えられたとき、単なる民族史の一つとしてではなく、私ども一人一人の救いの出来事となりました。私どもの先祖が育んできた文化や、崇拝してきた神々の祭りも、イエス様の十字架と復活の光に照らされるとき、イスラエルの民の出エジプトの祭りと同じように、どの民族にも共通する救いの祭りとなるのです。吸い腰の祭りが、イスラエルの民のエジプト奴隷からの解放であるならば、私どもの先祖からの継承してきた祭りの多くは、祟りとか、怨念とか、そのようなもので表現される、まだ見ぬ神への恐れがあります。それは、イエス様に救っていただく前の私どもの姿でありましょう。そこには、人間からの恐れや願望に合わせるようにして次々に新しい神々が生まれては消えていきます。ですから私どもは、私どもと人格的に交わってくださり、私ども内側から変革し始めてくださり、全く新しい価値観によって生かしてくださるイエス様を知らされた幸いを生産ごとに深く味わうのです。一日も早く一人でも多くの人々にこのイエス様の救いの出来事を伝え、まことの神信仰へ共に歩みたいと願います。さて、ペトロとヨハネが後をついていった、水がめを運んでいた人は雑踏の中で目立っていました。それは素晴らしさで目立っていたのではありません。先ほども触れましたが、当時男性より下に見られていた女性のする水がめを運ぶ仕事をしているということで目立っていたのです。しかし、私は、この水がめを運ぶ人に、あやかりたいと願うのです。彼は自分の意思や主義主張からイエス様の御用をしたのではありません。知らぬ間に、気づかぬままにイエス様が水がめを運ぶという、世間的には軽蔑されていた彼の仕事を用いて、彼を御用に使ってくださったのです。それは、イエス様と弟子たちにとって、そしてそれ以後、2000年のキリスト者にとって、最も大切な生産の場へと導く御用でありました。優秀さや強さ、美しさでしか主の御用ができないのならば、私どもの出る幕は、誠に少ないものとなるでしょう。実際私どもは、イエス様の御言葉をいただきながら、また、多くの信仰の先達や仲間を与えられていながら、失敗や恥かきの多い日を過ごしています。しかし、この弱く、そして御言葉の真意を悟りがたいものに目を留めてくださり、その劣っているところ、愚かなところをそのままに用いてくださるのです。1年、もしくは3年、イエス様と行動を共にしても、いざ自分の身に危険を感じると、人は皆自分が一番大事になるものなのでしょう。しかしその不甲斐ない弟子たちを前に、 イエス様はパンとブドウ酒を分けてきっぱりと言い置かれるのです。私の記念としてこのように行いなさいと。この後みんな逃げ去るという弟子たちの弱さを知っておられるからこそ、このように行いなさいと主は晩餐を制定してくださったのです。鶏が鳴くまで三度イエス様のことを知らないと言った、本当に言い放ったペトロが声を上げて泣いて、自分の利己心や不甲斐なさを嘆いたように、弟子たちが自分自身に愛想を尽かし自己嫌悪に陥ることを分かっておられたからこそ、そんな時こそその自己嫌悪、自暴自棄のただ中でこの私との日々を思い出しなさい。そうすればきっとあなたたちは新しい生きる力を与えられると主は言われるのです。それぞれの教会の歴史、私ども一人一人の信仰、これらの道のりにも過ちや恐れや不安に揺れる時があります。そのような時、イエス様の私の記念としてこのように行いなさいとの御言葉に従い、パンと杯をいただくのです。この恵みを今再び深く感謝せずにおれません。お祈りを捧げます。イエス・キリストの父なる神様、聖書に記されている水瓶を運んでいた男の人は主の晩餐の場へと弟子たちを導きました。私どもも礼拝を捧げるこの場へ、一人でも多くの近隣の方、親戚、友人を招く、導く者として用いてください。この祈りを主イエス・キリストの御名により御前にお捧げいたします。
アーメン。